京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真鍋さんはいろんな団体さんと関わられていると思いますけれども、はい、人をサポートするっていろんな形ありますよね、
う
ん、
はいはい、
うん、ね、簡単なようで
難しい、ね、
本当に奥が深いなと思うんですよ、うん、で、まあ、いろんな本当に関わり方ってあるなと思っていて、はい、今日は、まあ、この時期だからこそなのかなというあたりもありますが、うん、ね、前にも登場していただいた団体さん、
そうですね、ね、
はい、そのあたりもお話を伺っていこうと思います。真鍋さん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはひとしゅがの田辺信也さん、そして後ほど西野しぐれさんとお二人お迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは田辺さんにお話を伺っていこうと思うんですが、はい、1年前ぐらいでした。
そうですね、
いただいたのが、
はい、ちょうど1年前2月9日に放送させていただいた分も、はい、収録できました。
じゃあその頃はその時の活動の様子をね、たっぷりお話しいただいているかと思うんですが、はい、少しじゃあ真鍋さん、その時の様子を教えていただいていいですか。たまたま私じゃなかったんです。
鹿島さんね、
はい、
あの時は男子演歌宮城の方で、
はい、
来ていただいた、はい、アルコール依存症の方の、はい、家族の支援をされているというところでそのお話を、はい、伺いました、
ご当人も大変ですけれど、家族ってまたそれなりの、ね、はい、大変さがありますよね。
そうですね、もうアルコール依存症者のもう、アルコールの害をもうその場で、はい、家の中で浴びまくって、はい、苦しみに苦しみ抜いてる人たちですね、アルコール依存症者の家族というのは、はい、
またご家族ってね、近いなりにその逆に遠いというか、
はい、
ね、分身のようなやっぱ自分ではありませんから、なんかその距離のようなってもどかしさもねあるのかなと思ったりもいろいろしますが、す、ね、はい、まあ、今回はねその辺をまた掘り下げると前と同じお話をしていくことになるの で、ね、はい、さて今回ひとしゅがさんというね団体さんの方でお越しいただいているんですけれど、
はい、
こちらはどのような形で動かれているんでしょうか。
はい、先ほど申し上げたようにアルコール依存症者の、家族がですね、はい、回復のためにまず、本人が、はい、アルコール依存症の本人が最初に助けてくれって絶対動かない病気なんですね、まあ、絶対と言っちゃいけないんですが、はい、それで最初に窓口に転がり込んでくるのは必ず家族が、はい、助けてって言って、うん、保健所なり精神保健福祉センターとか、ね、行政窓口とか警察とかに来ます、はい、そこをいかに僕たち家族会の者が、はい、こう伝えていくかが大事なんですが、はい、なかなかそれがいかんせんうまく機能せずにこぼれ落ちていってしまって、はい、せっかくのご家族の助けてっていう声が、はい、ご本人の回復まで至らないうちに、うんうん、転がり落ちてしまって、そしてもうその命に直結しますので、はい、お酒の害でご本人が亡くなっていくとかいうケースが非常に多いです、うん、で僕たちひとしゅがとしては、うん、そこのご家族が転がり込んできたっていう声をまずオンラインのチャットルーム、はいですとか、
はい、
そういうフェイスブックですとか、うん、そういうオンラインの活動にまずつなげて、うん、でそこから本来の、はい、男子会家族会ですとかその自助グループ、はい、家族会に、はい、ゆっくり時間をかけて勉強しながら、うん、つながり続けて 最後につなげていくというその間の部分ですね、はい、今までその全くこうつながり続けるという意味では存在しなかった部分を新しくそこで人主がとしてあの機能して、であの家族が転がり込んできて最終的に本人が回復の道にたどり着けるような中間組織を今回立ち上げようとしております、
はい、あのオンラインでと聞くと逆に遠いような気がしてしまうんですけれど、
そうですね、
はい、それに違うんですね、
はい、あのスマートフォンとかあの、はい、パソコンとか持ってない人にとっては、はい、非常にまあ遠い世界であるはずだと、まあ、僕たちもそう思いながら、はい、あのやってきたんですけれども、はい、あの去年の4月以降あの、まあ、コロナ禍がありまして、はい、あのみんなが必要に駆られてスマートフォンに、うん、あのコミュニケーションツールとしてみんなこう手にしだしたんですね。で まさか高齢の方が80歳超えた方が、ズームなんかやんないよなと思ってたんですが、それがやっぱりもうコロナ禍でこう全国の霊会場が閉鎖されていく中で、つながり先欲しいって言って必死でスマートフォンを求められて、指動かすところから練習して、はい、それで物にされたあの方いらっしゃいますね、80歳超えても、はい、必要に駆られるとみんな、ね、
頑張る、ね、本当ですね。LINE 始めたんだっていう70歳の方とかね、
そうです、そうです、はい、
ありますもんね、
あの心強いですね、
はい、でそこであのオンラインでという取り組みはどんな形になるんですか。
そうですね、はい、まずあの転がり込まれ込んできた方がチラシ1枚、はい、そこの行政の窓口とかでこうあの渡していただく、
はい、
あの行政の担当の方がですね、うんうんうん、そこにも手間暇いらないんです、あのここに あなたと同じような方が、うんうんうん、苦しんでおられる方がここに集って回復されてます、うんうん、あなたもここにちょっと一度あのメール送ってみたらどうでしょうか、うん、一言添えてチラシ1枚渡すのは10秒の手間ですもんですね、はい、それをいただあのもらった手にしたご家族が、はい、あの自分の力でそのメールを打って、うん、私今こういう状況なんです、夫がお酒が止まらないんですっていうことでメールを送ってくださったら、あのチャットルームに僕が、はい、あのつなぎます。でそこにはもう全国から苦しんでいる真っ最中のご家族が集っておられます。もう多くの言葉を語らなくても分かり合える仲間がそこにいるんです、もうアルコール家族だけがそこのチャットルームに集まっているので、文字だけのやり取りでも必ず痛いほど分かり合える仲間が巡り合います。そこから巡り合って苦しみを吐き出して、はい、肩の荷を下ろして、うん、それで、うん、そこから笑顔を取り戻すところから、全ての回復が始まると僕たち信じております、はい、
そうするとすごく最初の一歩が本当に低くなりますね。
そうですね、あの、まあ、本当こうどれだけこう敷居を低くするかというのに僕たち本当にいろいろ取り組んできたんですけど、あの最初にメール一通で始まるチャットっていうのが非常にこう敷居が低くて、あのみんな立ち入りやすくて、あのはい、あ、これが僕たちやろうとしてたことの一つの答えかなって最近になって、はい、あの思っております。
あ、やっぱりあのつながりもそうですけれど、
はい、
あのそこで気づかれたり大事だなって思われたことってありますか。
そうですね、今まで、こうアルコール依存症の方また家族の方は、
はい、
相談窓口に行って、うんうんうん、そこから専門病院や自助グループを紹介されていくんですが、あ、はい、あの実際に足を運んでいく人は本当に少なくて、で、そこの間にまあ、今回行ったチャットルームですとか入ると、はい、今回のもうその4月以降やってみての気づきなんですけど、本当にね、はい、今まで受け皿が全くなかった世代の方たちが、はい、入ってもらえます、うん、ね、後でまあ西野さんが話してくれると思うんですが、はい、本当にこう子育て世代真っ最中の人たちとか、あとはもう介護でもそんな自助グループなんか行く暇全然ないわよって方が、
確かに、
あの あ、これならこれならできる。チャットだと24時間
あの、
はい、文字を書けます、
はい、
あのもうね、こう今夫婦喧嘩でもう今殴られた痛いっていう書き込みだってできるわけです、うん、
あ確かに、
はい、そこに書き込まれて僕たちは何もできないですけど、ただその辛さを受け止めることはその場でできますので、
はい、
あのそういう意味で、あの、まあ、これはあの非常にあのツールとしては、うん、あの今までなかった受け皿として、はい、大切だなってあの気づきました、ね、はい、
最初に送っていただいた時にも自己紹介というか、はい、こういう状況ですっていうのをしていただくわけですね。
そうですね、あの最初にこうあのメールをいただいた時点で、はい、あのやっぱりこうあのネット上のことですので、どんな方が来るかわからないので、はい、なのであの僕がまず最初に、メールをいただいて、そこであの相手の方があの本当にアルコール依存症のご家族なのか、なんか苦しんでおられる方なのか、はい、それともそれを語った偽物なのか、うん、そこをちょっとメールだけでこう見極めて、うん、で分かったところで、うん、あのもうじゃあチャットルーム入ってくださいって言って、うん、で僕がね一言あの誰々さん新しく今入られましたって一行書くと、もう全国の仲間がね、はい、よく来たねって言ってわーって、うん、ようこそって言って何重にもこう、うん、温かく迎える雰囲気がもう出来上がってるんですね、うん、はい、そこであのあここなら私のことを話してもいいんだっていう気持ちで、うん、まあ、あのいきなりわーって書く人もいますけど、もう何日も経ってからポツッと実は私って書く人もいますし、あのもうずっとロムっててもう読むばっかりで、うんうん、で半年に1回辛いって書く人もいますし、あのいろんな使い方があります、はい、それでも半年に1回の書き込みでも、うん、その人が仲間とつながり続けていることには変わりないわけです、はい、
確かに、
そうです、あの、ね、こぼれ落ちて一人孤立してしまうっていうことはないわけなので、うんうん、はい、
ですね、その、ね、距離感とかもそのオンラインならでは、
ね、そうですね、その人が、うんうん、あの欲しい距離感を自分で、
う
ん、
あ
の
保
てるので、はい、そこもメリットかと思います、う
ん、
はい、
確かにね、まだまだちょっとお聞きしたいところではあるんですがさてさて、今日曲を選んでいただきましたね、
はい、
何を選んでいただいたんでしょうか、
はい、あのビートルズの With a little help from my friends、 あの友達の助けがあったら、はい、あのなんとかなるよっていう、
ね、
2人の、
はい、曲を選んでいただきました。じゃあ聴いていただきましょう、どうぞ。本日のゲストはひとしゅがから田辺信也さん、そして西野しぐれさん、お二人をお迎えして後半もお送りしていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、あの時間がもうあっという間に過ぎてしまうぐらいにいろんな話をしていただいておりますが、
はい、
ね、実際されてみてというあたりもそうですね、お聞きしたいですね。いろんな気づきが多分あったんではないかと思いますけれども、どうしましょう、まず西野さんお聞きしましょうか。
はい、チャットルームですよね、はい、さっき田辺さんもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱり同じレベルの方がいらっしゃって、うんうんうん、私は最初なんかそう引っ張っていかないといけないのかなと思ってたんですけど、こういう受け答えに対してこうするんだっていうアドバイス的なことを伝えなあかんのかなと思ってたんですけど、実際やってみたらやっぱり同じ境遇の方がそれぞれこうお互いにアドバイスじゃないんですけど、私の時はこうでしたっていう体験を本当に同じレベルでこう、話されて書かれて、それでなんかなんて言うんでしょうかね、共鳴ですよね、共鳴されて、でそこにやっぱこう進歩っていうか、回復をしていかはるスピードっていうのがすごく早いなっていうのが私はすごくびっくりしました。地域の本当にリアルの家族会ではやっぱりご先輩方の方がこう体験談を話して、それにこう真似るというか、まあ、でやっていくんですけども、それってやっぱりちょっとなかなか うん、あの段階がやっぱり違ってくるので、はい、なんかやっぱり腑に落ちないところがあるんですけど、今日あの同じレベルの人がこうお互いにこう話されると、はい、やっぱり腑に落ちたり、あそうだそうだっていう共感も得たりとか、はい、やっぱり回復するスピードが早いなっていうのを私はすごく感じました。
あ、
は
い、あの同じレベルっていうのはね、はい、こうあの相手 の, あの夫がもうお酒まだ全然止まらずに飲みっぱなしで、今もこんな状態だっていう中で子供抱えてギャンギャン泣いてるっていう、本当にあの、ね、あの子育て真っ最中だけど夫はお酒真っ最中っていう方同士がとてもたくさん実はおられて、はい、方たち同士が ねすごいこう励まし合い、
そうですそうです、
で一人成功体験があると、あの夫がまたチャットルームに、本人のチャットルームにつながりたいって言ってるっていうのが出てくるんですね。そういうケースがあるとね、
そうですよね、
こうみんながえどうやったらそんな風になるのみたいにこう文字でやり取りすると、じゃあうちもやってみようみたいな、
すると、
あの僕が実際、はい、まあ、妻がアルコール依存症だったんですが、はい、妻がね、はい、そう実際一緒に男子会につながるのに9年かかったんですが、なんとこのチャットルームの方々は、はい、9ヶ月で ね、
そうなんです、
本人つなげちゃって、
本当に
すごいですね、
もう羨ましい、ね、なんだよ俺なんだったんだよみたいなね、
この効果はすごいですよね。何年ってかかってる人ね、田辺さんもそうだと思うんですけど、何年ってかかるところ6ヶ月9ヶ月で、本当にご本人さんもね、ご主人さんもつながってくださったっていう方が、40人
チャットルームにおられる中で、実際本人がつながれた方が9人
いらっしゃいます、ね、
これってなかなか、
そうですよね、
ご本人つながるケースってね、本当に難しいなって思うんですけど、
す、
ね、見事に ね、その数字を見たらすごいなって、まあ、思いますけど、
つながった後もまあ一生かかる問題なので、そこでまあ大喜びするのもなん
でもでも、はい、でも大きな、ね、一歩ですもんね、
かなりすごいなと思ってます。効果は、はい、あるんだなっていうことと、あとさっきも子供さん、小さい子供さんがいはる方は、本当にこう本当の男子会にこう来るのってなかなか、
確かに
本当に大変やと思います。
そうですよね、
だから、うん、救世主じゃないですけど、
本当に、
うん、私もそこを実際つなげるときに、その方をどうしようって悩んでたんですけど、うん、はい、そのオンラインで、あ、なるほどこれがあるんかと思って、すごい私らも気づきを得て、はい、ました。だからすごく勉強になりますし、私らも、ね、その新しい方のこうやり取りを見てて気づかされることすっごいたくさんあって、こちらが本当にありがたいなっていう感じの時もあります。はい、
そうなんですね、
たかだか文字データのやり取りでね、泣けてくること、
そうそうそうそう、
本当にもらい泣きする、
本当にそうですよね、
わかるよって、
鳥肌だったりね、あ、そっか、そんなこと思ってるんやとか、またね、つながって、実際につながっていただいた時の、あの喜びは私らもなんかすごく嬉しくなって、でたまに田辺さんにもね、言うんですけど、はい、よかったよね、表情変わったよね、あの人変わったよね、明るくなったよねっていう、画面越しでもこう分かるっていうのが素晴らしいことやなと思って、はい、
うん、
表情が分かるんですよね、
やっぱりね、字面からこうね、字が笑ってるぞとかね、喜んでる
本当ありえないんです
よ、ね、でもね、見えますよね、
なんかちょっとこうね、字と字と文字の隙間からなんか伝わ
る、本当ですよね、それは思わぬ発見というか、
あ、やっぱりオンラインならでは、ね、うん、そこですよね。 あと他にも強みがあるんですよね。
そう、
他のアディクションの方とか、
そうですね、実際僕はやってる、担当しているルーム DF というチャットルームなんですが、はい、アスクの依存症予防教育アドバイザーっていう、はい、アドバイザー資格を持った者が、うん、各アディクションごと の、はい、チャットルームを運営しています、はい、うん、それで特徴としては、その依存症アドバイザー自体がそのアディクションの当事者であり、家族でありっていうのがすごい特徴なんですが、 だからそこのチャットルームを運営しているのが実際例えば薬物の本人だったり、はい、薬物の女性、うん、ギャンブルの当事者だとか、はい、あとね摂食障害の女性の方とかそういうね、はい、あのが運営している部屋にはその当事者しか集まってないんです。なのでそこに入りさえすれば、はい、すぐに共感のもう渦の中に飛び込む、はい、仲間の中に、
はい、
なのでまたもう一つ特徴としてはそのアルコール依存症を抱えながらも、はい、ギャンブルが止まらないだとか、あの女性のアルコール依存症者なんて全然巡り合えないけど、あのここだと日本中から集まってくるんですよ、はい、またあの薬物とアルコールとのクロスアディクションの方とかもあの僕たちが連携するので、はい、ちょこの方あの女性で薬物で困っておられるので、うんうんうんうん、薬物女性のグループに入れてあげてくださいとかそういう 横のつながりが今までありえなかったんですが、
そうですね、
はい、あのアディクション同士の横のつながりというのがあります、はい、ですからね苦しんでいる方まずここにチラシ1枚持って、って、はい、入っていただけたら、
ね、
なんとか道が開けるって、
ね、そうですよね、
はい、
境遇もありますけどその辛いとかしんどいっていう時ってその感覚にこう囚われて自分がすごく孤独にどんどん自分だけでなっていくことあるじゃないですか、はい、その時に本当にそのチラシ一枚ですよね、メール一本ですよね、
そうですね、
本当に。じゃあそのチラシはどこで見つけることができるんでしょうか。
はい、これですね、あの僕たちひとしゅがとしてはまだあのホームページを持っていないので、はい、あのひとしゅがのご案内もちょっとまだできないんですが、このチラシはですね、はい、インターネットでアスク、
はい、
ASK ですね、 ASK ですね、それでアルコールって、はい、検索を打っていただいたらヒットします、はい、そこであの ASK のね ASK というあのアルコール薬物 の依存症 のこう回復のための市民団体があります、市民活動ですね、それの NPO 法人 ASK のページの依存症オンラインルームというページにそこのチラシがあります、
はい、
でそこさえあのね、見ていただいたら、ね、はい、各アディクションの連絡先のメールアドレスが明記されてますので、はい、はい、アルコール家族の方は田辺宛てに、はい、メールください、はい、
もうあのね、今お二人からお聞きしても思い出されただけでもね、お二人ちょっと思いがいっぱい目が潤んでらっしゃったり、いろんな本当に気づきがあるんだなと思って、ね、救われる方もたくさんいらっしゃると思います、うん、本当にあの最初ねメールだけっていうのもそれがもう全く気分的に違いますもんね、
はい、
足を運んでまず探してとかいうあたりが ね、うん、もう本当に大変ですもんね、
はい、まず第一歩をね、あのね、チラシ1枚がもう命一つを救うという気持ちでまず第一歩を踏み出していただいて、でそしてあの家族がまず笑顔を取り戻す、はい、まず家族が笑顔になろうっていうのが僕たちのスローガンなんですが、それをあの取り戻していただくところから全ての回復が始まるはずだって思ってます、はい、
確かに、はい、今後の活動としてはどうなっていきますか。
はい、ですね、まずその NPO 法人ひとしゅがを、ね、立ち上げるところを今ちょっと頑張ってやっております、はい、あの真鍋さんの協力もいただいて、
はい、すごい協力 ね、 そうですね、チケット で、
で、はい、で今、ね、こう全国展開 の、 こう規模の活動でもありますけれども、はい、その京都市内 の、はい、こう一番窓口のところに、ね、チラシを配布するというそういう地道な作業もありますので、はい、なのでそのひとしゅがを立ち上げた時はその京都市に密着した活動とあと全国展開のネットの その、 活動 の、 その、はい、まあ、見本となるようなケースをまず京都で築き上げてから、はい、そしてアルコール依存症者の家族そして本人がちゃんと回復の道に つながれるような道筋を、
はい
はいはい、作り上げたいと思っております、はい、
家族は本人も含まれるってことですよね。
そうですね。
お願いします、
うん。西野さんいかがでした今日。ちょっと時間短かったですけど。
はい、いやいやいや、とても楽しかったです。こういう経験なかなかないので、でも、うん、チャットルームのことをね、こうやって、はい、宣伝じゃないですけども、うんうん、知っていただくことで、うんうん、本当に一人の人が 助かるかもしれないっていう、ね、一つの命が助かるかもしれないってことなんで、はい、ぜひあの今回は本当にありがとうございますっていう、はい、気持ちで、はい、
ありがとうございます。あの、はい、アスクアルコールで検索を
そうです、ね、
いただくとつながりますね。
はい、
はい、お二人今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。